始まりましたということでいきなり始めますよ。
もう始まったんですか。ちょっと待って
緊張してると言っていたので、はい、もうここはね始めるしかないかと思って、はい、これはね何年ぶりかの旅をするため。
何年ぶり？
そうよ、私あのラジオはずっと続けているんですが、うん、旅をするためは旅をしていなかったもんですから、あのしばらくね
すごい
お休みしていたんですよ。
素晴らしい
素晴らしい。なのに
帰ってきた
帰ってきた旅をするため、ね、はい、私たちちょっと酔っ払っております。
酔っ払ってます。
しかもかなり深夜の収録になっておりますけれども、もう深夜ですね。もう散々今日はね喋りましたけれどもね、
海も行って、
いやここはどこなのかということも何もあの説明せずに話を始めてしまいましたけれども、はい、沖縄です。沖縄そう、この、エリアの地名は何でしょう。
南城市。
南城市、うん、そう、有名なセーファー歌姫の、ね、入り口にあるシーサー工房アマムさんに今日はお邪魔しています。お久しぶりです。
お久しぶりです。
ね、旅をするたね、 ね、 ね、2011年の11月11日に、うん、まあ、震災を機にですね始めた番組なんですよ。
1111
知らなかった。そう、あのアーカイブは最初から聞けるので、
うん、
あのお暇だったら聞いてみてくださいね。
聞いてみよう、うん、え、一番最初どこだったの。
一番最初は宮古島かな。
あ、そうなんだ。
宮古島かハワイかな、どっちかかな、うん、
島なんだね、
どっちか、うん、で撮った記憶があります。私記憶がないのがね、うん、私のチャームポイントなんですけど、ね、
私記憶がないのチャームポイント
チャームポイントにしてどうするっていう感じですけれどもね、もうこんな感じの酔っ払いトークをして参りたいと思うんですが、はい、なぜねこんな深夜になってもこれだけは撮っておきたいと思ったかというとですね、今日本当にその久しぶりにね、うん、沖縄に来るチャンスがあって、うん、沖縄に来たらもうゆきちゃんに会いに行かなきゃってそれだけ決めて来ちゃったわけですけども、はい、それであのバス停に着いたわけですよ、うん、でそこでご飯を一人で食べて、そこがあの物産店みたいな感じ、
うん、
物産館みたいな感じでいろんなねあのものを置いていて、でふと手に取ったこの絵本ね、私ちょっと思わず買っちゃったんですけど、ヤドカリの夢という本を手に取りました、うん、その絵はね私もともとすごく素敵だなと思っていたあの亀谷飛鳥さんの絵で、で、パラパラとめくっているとですね、なんかすごい素敵なお話が繰り広げられていて、全部は読まなかったんですが、うん、これ買って帰らなきゃと思って、まあ、あのゆきちゃんに会う前にこれを購入してここに来たわけですよ。そしたらあのビニール袋に入ってるこの本を見て
あれみたいな、ヤドカリの夢どうして持ってんのみたいな、ね、
買ったのみたいな、うちでも置いてるよみたいな、でうちでも置いてるどころか、はい、この辺はちょっと
どころか
この
このヤドカリの夢が生まれたのはここなんですよ、
このアマムね、しかもね、私、うん、あのイマジン盆踊り部という盆踊り、うん、あの団体がありましてですね鎌倉で活動してるんですけれども、うん、そこであのバンドをやっていて、うん、私はサックスを吹かせていただいてるんですが、うん、去年ぐらいからねあのダブルサックスになりまして、クリスというね、うん、素敵なサックス奏者と一緒に演奏させていただいているんですが、うん、クリスの彼女さんの書いたお話だったっていうことをここに来て、
なんと
知らずに買ってた。
びっくり。
そう。そしてですね。
しかも、
うん、
その渡辺直香さんは、うん、ここに来て、
はい、
このヤドカリの夢を描いたっていうね。
そう。もうそれだけでもすごいんだけれども。
どうも。
ね、
だけれども
ね、このねあのヤドカリの夢が生まれる、ね、きっかけになったのは、うん、多分その直香さん自身がね、
うん、
あのとある方に、
うん、
あんたヤドカリの話書いたらいいよ、
うん、
であ
んたヤドカリだね
あんたヤドカリだね
って言われて
って言われて、
次はヤドカリのお話を書いたらいいよ
って。誰が言ったんですか。
これはね、あの青井半と静子さんっていう、うん、言って、うん、あのハテルマのなんかあの昔の祭祀とか やってるあの方をずっとあのパートナーの方と一緒に、
うん、
あのずっと記録してた方なんですけど、
うん、
その方にまあなんか
偶然、ね、偶然
会ってそれでなんかそういう風に言われたっていうことで、
うん、
いう感じだったんですけど
ね、まあ、そんなこうふとした、ねうん、こうヒントをいただいて、
うん、
宿かりって彼女は思いながら、
うん、
その温めていて、うん、でその直子さんとゆきちゃんの出会いも、
うんうん
面白いですよね
不思議な出会いだったんですけど、
うん、
まあこれあれいつだったっけな私何年とかがちょっとあんまり、うん、まあまあ
いいんです
まあいいんですけ ど、いいんですけど
3
年前ぐらいだったかな、うん、4年前だったかちょっと分かんないですけど、うんうんうんうん、あのたまたまあその時ちょうどあの久高島のあの遺財法っていうもう亡くなったあの儀式があってそれをあの記録映像として撮った映画がドキュメンタリー映画がちょうどあの那覇の桜坂劇場でやるっていうことがあってたまたま私がそれに見に行った時にちょうど友達に会ってでそれでその友達とご飯を食べようって言ってその友達が連れてきた友達が
直岡さん
だったっていう渡辺直岡さんなんでその時ここに来てたかっていうと、
うん、
その時ちょうど僕は馬っていう、
うん、
この宿狩りの前の絵本があって、
うんうん、
それをまあ久高島でちょっとインスピレーションを受けてもう作ってでそれのができたからそれのお礼に来てたんですよ
あー久高の方に、
うん、そうそうそうそうそれでその、うん、あれでちょうど伊沢法の映画を見に行ってて、
うん、
私の友達と、
うん、
で、まあ、偶然にその映画で会ったんですけどでその時に直子さんに会った時に言霊のことをやってるっていうからでその僕は馬っていうのは私実はその私の友達の東京のお店で僕は馬っていうのの存在を知ってて、
うん
この作者に会いたいなって思ってたんですよ
会いたいなと思って会いたいな
と思ってたんですけど、
うん、
その時にその言霊をやってるって言った時に、うん、なんかふとその僕は馬がよぎってえ
このお話の中に言霊の話が入ってるんですか、うん、
いや直接言霊とかは入ってないんですけど
その彼女 が
言った時になんかふとなんかパッとなんか僕は馬っていうのが出てきて、うん、まさかと思って、
うん、
あの物語書いてるのって言ったら絵本書いてますって言っててえそのタイトルはって言ったら僕は馬
うわありえないぐらいの
ビンゴみたいな朝に会いたかったのよみたいな
引き寄せますね相変わらずね
びっくりみたいなそれで、でびっくりして、
うん、
でその後なんかなおかちゃんが、
うん、
沖縄のお土産を買って帰りたいっていうことを言ってて、うん、それでじゃあうちはまあ、シーサーだけじゃなくていろんな作家さんの沖縄の作家さんの作品、
うん、
私の友達のいっぱい置いてあるから、
うん、
遊びに来るって言って連れてきたんですよ、
うん、
そしたらすごいとっても気に入って、
うん、
で瓶型の、
うん、
アスカさんのね瓶型とかすごい気に入って、うん、わあかわいいなんつって言ってて、うん、その時にあこんなお店で店番しながら物語書きたいなって言ったんですよねあれであそっかと思ってちょうどなんか私はカナダの、ネイティブ の、
うん、
クリー族のウーマンズセレモニーに行く予定にしてたんで、うん、ちょうどその、間の店番が誰も決まんなくてどうしようって思ってた時にあみたいないたと思ってちょっとあんた何日から何日までできないって言ったらあ空いてますってなってあじゃあお願いっていうことで、ね、店番をやってもらうことになったんですよね
その間に店 せ場をしながらこのお話が生み出され、
そうなんですよね。でそのアマムっていうこの工房アマムのアマムはあのアイヌのアシリレラさんにもらった私の名前なんですけど、あのアイヌ語で穀物っていう意味なんですよね。で それでここでお店を工房アマムってやってたら、あのセーファウタキのガイドの人が来て、あんたアーマムだからアマムなの、アーマムってあの沖縄の言葉ではヤドカリっていう意味なんですよでもそれ知ってたんですけど、いやあのアーマムだからアマムじゃなくて実はアイヌ語でなんて話をしてたら、いや あんたなんかこれちょっと読みなさいって言われて、であのセーファウタキのガイドブックみたいなのを、あの見せていただいたら、アマムはなんかうちなんちゅの先祖とか、あと、アマムはあのそのヤドカリは、あのあのウタキを掃除するあの
守り人という
か、ね、守り人みたいな感じで書かれてて、でその頃よくあの掃除しに行ってたんでびっくりしてうわみたいないう感じ
だった、動かされているみたいな
だったんで、あのもうそりゃあんたアマムで宿借りで仮の宿で宿借りの絵本描いたらめっちゃいい作品できんじゃないみたいな感じで、
ね、もうここで描くしかないぐらいの設定ですよね
いう感じで、なんかもうなんとなくもうそういう流れで、
流れが急流にいかだに乗ったような感じで、ね、いかだに乗って
みたいなところだったんですよね。
そしてねこのね、お話 の、うん、あの絵本の絵は飛鳥さんが描いてくださることにもなり、
そうなんですよ。で、あのその直香さんは、あの物語は描けるけど絵は描けないってことで、誰か絵を描いてくれる人を探してるみたいなことを言ってて、で その時になんかあのうちで売ってる飛鳥さんの手ぬぐいがとっても気に入ってたん でうちの近所だし、じゃあ飛鳥さん紹介しようかって言って、で店番来る時に、あの紹介したんですよね。そしたらなんかあのまあね、瓶型って結構型を、瓶型ってあの沖縄の伝統の型染めなんですけど、型を彫ってのり付けして、でそれで色を刺して、あの最後あの水でのりを溶かしてっていう、すごい長い工程があるんで、結構大変な作業になるんで、そんな簡単に頼めるかなみたいなところもあったんですけど、まあ一応私ねここを留守にするんで、まあ近所だしなんか仲良くもなってほしいから、ちょっと一応紹介しに直香ちゃんを連れて飛鳥ちゃんのとこに行ったんですよね、虹神商店の。だからそしたらなんかいや最初にこの渡辺直香さん絵本描く人でって言って紹介したら、えー、ってなって飛鳥ちゃんが、私絵本描くのが夢だったの、
わおね
びっくりみたいな、私も知らなかったんですけど全然そうなのってなって、いや実は絵を描く人を探しててみたいな話になって、で後々聞いたら、飛鳥ちゃんが瓶型を始めてずっと最初からテーマにしてるのがヤドカリだったんです
よ。飛鳥ちゃんまで
までみたいな、
は
あ、後から知ったんでもう本当びっくりしたんですけどね、
ヤドカリつながりってこういうことなんです。
そうそう、なんでこんなつながるのかなみたいなっていうことで、ちょうどねその私がねそのクリ族のカナダのそのセレモニーっていうのは、ウマズセレモニーっていうのはあの3泊4日で、そのティピーにこもってお祈りするっていうのだったんですけど、イザイホーの映画を見た時に、イザイホーも 3泊4日でこう、
うん、
お祈りして、ね、
うん、
男性がご飯作って運ぶみたいな、
うん、
なんかすごい似てるなみたいな、
うん、
なんかそういう共通点もあったりとかして、
うんうんうん、
すごい不思議だなと思いながらお願いしたんですよね、
うん、そして出来上がったこの絵本にはですね、うん、あの CD 付きでですね、うん、音も入っているということなんですけど、
はい、
この音にね、ゆきちゃんも演奏で参加されているということなんですが、
そうなんですよ、なんか、うん、カナダから帰ってきたら、
うん、
なおかちゃんがゆきさんに歌ってほしい場面があるんですみたいな突然来て、
うん、
CD 付きなのみたいな
どこでどうなったのか CD がつくことになっていた
と、ことになってて で私は今まで沖縄の民謡をっていうか三線をやってて、
うん、
でもう昔 の歌をとかこちらの A さん の地方って言って三線 のやる
役員をね、
そうやってたりとかいうことしかやってなかったので、
自分で作るっていうことは
全く発想になかったんですよ。で歌作んのみたいなかなりハードル高いねっていう感じで、でもまあ歌詞はなおかちゃんが作ってくれて、それはガジュマルのお母さんが歌う歌の場面だったんですけど、その歌詞が決まってて、であと曲を作ってほしいっていうことだったんですね。でも全然作ったこともないし、どんな節で作ったらいいのかも全然分かんなくって、でも期限のギリギリまで何にも思い浮かばなくてどうしようっていう
明日とか、ね、
そういう
明日まで
に作らなきゃいけない、やばいって思った時に、たまたまお友達が久高島を案内してほしいっていうふうに言われて、それでなんかもう家にいても何にも浮かばないから、とりあえず行ってみるかって感じで案内して行ったんですね。だ久高島の真ん中ぐらいにすごい大きいガジュマルがあるんですよ。で何も意識しないで、あここガジュマルだよみたいな感じで言ったら、その人がお友達がなんかガジュマルの中に入ってて、ゆうさんここなんかすごいよ、入ってみたらみたいに言われて、うん、入れるのみたいな感じで、うんうん、なんかこうちょっと幹の中に入れるとこがあって、うん、そこで入ってあーなんつって言ってたら、あっと思って、そういえばガジュマル、私が頼まれたのガジュマルのお母さんが歌う場面だと思って、あっと思って、そうだ、私に歌を下ろしてくださいみたいな感じで
懇願したんですよ。
そうでガジュマルの根っこを頭にこうすりつけてどうか歌を下ろしてくださいみたいな感じで言って、でうん、それで帰ってきて、その日の晩、うん、やばい明日までに作らなきゃって思ってたらなんか急にスルスルスルって曲がバーって降りてきて、もう慌てて、うん、もうなんかこうねメモとか取れないからもう、うん、まあ、録音とかしてバーってその歌を歌ったんですね、
うん、
で後であこことここが繰り返しになって、あここは展開した、あこことここが繰り返しかみたいな感じに、
後でわかる
みたいな、後でわかるみたいな感じで
ポカーンみたいない
う風に
そうやって降りてきた曲がこの CD の中にも入ってるということですね。
そうですね、ガジュマルのお母さんが歌う場面で使われてますね。
うん、私ね本当にその物産館でね、これをパラパラと何気なく手に取って、うんうん、でもうね会いに行く時間も決まってたから、
うん、
全部結構熱いんですよこの本ね、
うんうん、
全部読めない中で、
うん、
でもあるちょっとこう一節を読んだ時、これ買って帰んなきゃって、
どの一節ですか、
イマジネーションっていう言葉をね、
はいはい、
まあ、これ読まないと誰にもわからないことだと思うんですけど、すごくねハッとしたんですよ、その
あイマジン、
ああ戻り
だから質問もあります。大 確かに。
いやでもね、このお話の流れの中で、うん、あのまあ、ちょっと困っちゃってるヤドカリちゃんがいるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。でその夢が見れなくなっちゃったね、ヤドカリさんがいて、
そう、
どうやったら夢を見れるのかなってみんなでね、考え
知恵をね働かせて、
うん、
まあ、その長老みたいなヤドカリのじいちゃんが、うん、まあ、ちょっとね、
うん、
知恵をくれるわけですけれども、
ヤシガニ、ヤシガニおじい、ヤシ
ガニおじい、
ヤシガニおじいがね
いや今のね、この世界、
うん、
そのものを映し出してるなと感じたんですよ。
そうなんです
ね、直感したっていうんですかね、
うんうんうん、
そう、イマジネーション、うん、私たちやっぱりいろんな今ね、こう混沌とした状況だったりとか、もうこれ本当にどうしたらいいんだろうねって、自分たちの手には負えないよねって思うような、まあ、出来事とかもたくさん起こってると思うし、まあ、それなりにね、こういろんなアプローチを試みて頑張ってる方々もたくさんいるとは思うんだけども、それでもなお途方に暮れるような、まあ、現状とかもあったりする中で、そんな中でこう肩を落としてしまっても、もう
真っ暗のね暗闇に入ってね、
なってね、もうだから諦めたくなるようなね、うん、もう諦めるしかないんじゃないかと思ってしまうような、
うん、
あのこともあると思うんですけど、うん、そこで諦めてしまうのか、
うん、
それとも私たちにはイマジネーションがあるじゃないかというか
もう種明かしみたいになっちゃった
そうですね、あ、種明かししちゃったいやいやいや、でもねこれね、
うん、
本当にね、うん、一つ一つのこうページページが本当に可愛らしい、う
ん、ね、
美しい絵とともに、そしてこうほっこりするような、
うん、
あの登場 人物、登場やどこりかりがたくさん出てきたりとかしながらお話進んでいくんですけどもね、すごく共感を呼ぶんですよね、一つ一つのシーンにね、
うんうんうん、
その中にこうパッと出てきたその、まあ、私がこう惹かれた、
うん、
一言がね、
うん、
あのこれを買って帰らなきゃと思ってですねあの読み切らないままにこうあのそそくさと買って帰ってきたらこういう展開が
待
ってい
た、なんでうちで買わないのみたいな
もう一冊買って帰りますっていうね話をしながら、ね、買わせていただきますみたいな、でそれをね影にして今ね、
うん、
いろんな場所で、うん、このお話の語りと音楽とっていうのを影絵と一緒にしてやって回っているという話も聞いて、わおと思って、
これはあの本当は一番最初は、
うん、
あの出版記念公演をしやろうっていうこと で、
うんうん、
でそこの、瓶型は型を彫るじゃないですか、
うんうん、
この型がこう影絵にしたら綺麗じゃないかって言ったのが、うん、あのバリー舞踊家の、
うん、
小屋の哲郎さんっているんですけど、うん、その彼はそうなんですよ、あの、なおかちゃんと会う、
うん、
あ一番最初に会う前日に、
うん、
なおかちゃんが偶然に、
うん、
友達と会う、久高島で友達と会う約束をしてたら、その一緒についてきたのが小屋のさんだったんですよ。
ほう、うん、その友達に、
そうそうそうそう、そのあの細かく言うとですね、
うん、
その僕は馬を読んでた、
うん、
のファンの人が、
うん、
ちょうどなんか南城市のシュガーホールで風の又三郎っていう、
はい、うん、
あの演劇をの中でなんか出る出演するっていうので、で直香さんにぜひ来てくださいみたいな感じで言われてて、そこの主演をしてたのが小屋の哲郎さんだったんですよ。
うーん、たまたま、
たまたま、
おーおーお
ー、それで、まあ、沖縄に来て、
うん、
でまあまあ直香さんはその小屋のさんの公演を見て、
うん、
で翌日その友達と久高に行くっていう約束をしてたら、一緒に来たのが小屋のさんだったっていうことがあったんです
ね。キャスト少なすぎ
少なすぎ、もう重なりすぎみたいなで まあ、その翌日に財宝に行って私に会うっていう段階だったんですけど、 でその時になんかいやそれで、まあ、小屋野さんと知り合ってで、うん、まあ矢田恋の夢を作ったっていう話をあの小屋野さんにしたらその型を見てこれ影絵にしたらめっちゃいいね面白いねっていうので出版記念公演をその影絵でやろうっていう話になったんですよ。それであの那覇の大天寺っていうお寺と、
うん
桜坂劇場の2階のふくら社っていうとこで2階公演を、
うん、
その、瓶型の型を使った背景と、まあ、それぞれのパペットを作って、うん、
背景にも瓶型が使われてる
んですね。そうなんですよ。でまあそのね影絵も人数がいるので、
うん、
こう影絵の舞台あの影絵をやる人をどうしようって募集しようって言ってちょうど沖縄で影絵をやってた、
うん、
あのやってるお友達に声をかけたらなんとその風の又三郎を見ててでやっぱあの小屋野さんが影絵をやってるっていうのを知っててその一人の人はあの小屋野さんといつか一緒にやりたいですねって話をしてたらしいでもう一人はなんかあの岩手のなんか神社かなんかにたまたま行った時に小屋野さんがなんかなんていうのかな舞をやってて、
うん
神楽の舞をやってて、
うん、
沖縄から来てる人を紹介したいって言ってもう一人はそこで小屋野さんと会ってたりとかして、
うん、
でその彼女もずっと影をやってた人なんですけど、
うんうん、
とかいうのでなんかなんだかんだみんなすごいつながっててっていうのがあって、うん、まああともう一人はまたここの近所に住んでるウクレレを弾いてる春子に行っているんですけど、
うん、
彼女にまあ直香ちゃんがそのこの絵本を作るのに、こう温度を作ってほしいみたいな、
うん、
みんなで踊れる、
うん、
踊りみたいな、
あらま、
うん、っていうのでヤドカリ温度を作ってほしいって頼んでて、
うん、
そのヤドカリ温度をもうこのヤドカリの夢の本の中に CD に音楽入ってるんですけど、
うん、
それに小屋野さんが振り付けをしてくれて、
うん、
ヤドカリ温度の振り付けをしてくれたりとかして、うん、YouTube にもあるんですけどヤドカリ温度で、
うん、
あの検索すればそんな感じであのみんな集まってあともう一人あの瓶型をやってる別のあのサンゴムシっていうあの瓶型をやってる友達がなんか影絵隊に加わりたいってことで、
あ
でそうやってなんか
クリエイター総動員
で、そう総動員で、
うん、
影とかね私なんかは初めてだったんですけど、
うん、
あのみんなで合わせてちょっとで私とその春子にが音舞台で、
うん、
いろんな効果音とか、
うん、
間に音楽を入れて、
うん、
っていう感じでちょっと公演をしたんですね。
今までどういう場所で公演してきたんですか？
そうですね、その2か所でもう別に全然終わるつもりだったんですけどなんかちょっとその後東京でやろうみたいな話になって、うんうん、あれどこだったっけな、吉祥寺の、ちょっと出てこない、
吉祥寺でやったり
とか、吉祥寺でやったりとかでその後なんかまあ小屋野さんの
つながりで、
うん、千葉とか埼玉の結構大きいホールみたいな、うん、柏市民ホールとかだったかな、
うん、
ちょっとごめんなさい名前があんまり思い出せないんですけど、
うん、
なんか2か所ぐらいでやったりとかすることになって。で
フィリピンとかにもね行かれたとかね。
そうそれはそうですね、南城市と、姉妹都市があってフィリピンにでそこで公演をやることになったり、
うん、
あと金沢文庫芸術祭、
ね、 ちらの方でもやってらっしゃった
んですよね。そうなんですよね。
うん、
なんかまさかここまで広がるとは、ま、全く思ってなくて、本当に出版公演しか考えてなかったんですけど、
うん、
まあ、あと南城市のシュガーホールっていう大きいホールでこう南城市があの主催で やってくれたりとかして、
うん、
まあ、あと個人的にはなんかあの近所の小学校とか幼稚園とか回って読み聞かせと、なんか最後一緒にみんなで踊って歌ってみたいな感じでやるような活動、
ヤドカリ音頭ね、
そうそう、ヤドカリ音頭歌ったり踊ったりとかしてましたね。